おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの広野牧師です。このようにこの朝皆様とディボーションができますことを心から感謝いたします。今日の聖句は第一列王記の6章の1節から13節まででございます。ここにおいてソロモンは父の意志を継いで神殿の建設を始めたという箇所なのであります。
列王記第一、六章一節から十三節。イスラエル人がエジプトの地から出て480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建設に取り掛かった。ソロモン王が主のために建設した神殿は長さ60キュピト、幅20キュピト、高さ30キュピトであった。彼は神殿を建て、これを完成するにあたって神殿の天井を杉材のたるきと厚板で覆った。神殿の側面に脇屋を建て巡らし、その各階の高さは5キュビトにして、これを杉材で神殿に固着させた。その時ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿については、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしない。
彼が神殿の建設を始めた時に次のような主の言葉がありました。あなたが建てているこの神殿については、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私があなたの父ダビデについての約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしないと、神様が祝福の言葉を与えました。神殿は目に見える神の家であって、神がその神殿にいましたも、それだけではなくして、神がイスラエルにいましたもという目に見えるところの現れでありました。神様はモーセの時代にも目に見える現れを見せましたけれど、それはアラノ時代において現れた雲の柱、火の柱で、それは神の臨在を示すものでありました。そしてまた神はモーセに幕屋を作ることを命じ、会見の幕屋と呼ばれたわけですけれど、神はそこにおいて私はあなた方と会おうと言われ、その会見の幕屋から神はモーセに語られました。このようにして神様は旧約聖書において目に見える形としての臨在を示されたわけでありますけれど、しかし神殿の意味というものは、自動的に神殿があるから神様が絶えず祝福し、絶えず守り、絶えず神様の契約を実現してくれるというものではありませんでした。なんとそれは条件付きでありました。アブラハムの契約には条件がありませんでした。無条件の契約でありました。神がアブラハムに対して、私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福のもといとすると宣言されました。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う、地のすべての輩はあなたによって祝福されると、そしてあなたの名前は祝福、あなたのニックネームは祝福だ、アブラハムという名前を聞いたら人々は祝福と思い出すように神は言われました。それは無条件でありました。アブラハムは無条件にその言葉をいただき、無条件に受け入れ、無条件に信じ、そしてその晩年に聖書はアブラハムは全てのことにおいて祝福されたと書いてあります。 アブラハムには失敗がありました。不信仰もありました。疑いがありました。それにもかかわらず神様のお言葉はアブラハムの人生において実現してしまったわけですね。ところがソロモンに与えられた契約は条件付きでありました。神様はお前が神殿を建てたから自動的に私はそこに住む。神殿があるから自動的に私はあなたを祝福する。神殿があるから自動的にこのイスラエルの民を守ると言われたのではありませんでした。もし、もしというのは条件付きということですね。もしあなたが私の掟に歩み、私も定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私があなたの父ダビデについて約束したことを成就しようと言われたんですね。私は私の民イスラエル捨てることは決してないと。イスラエルは滅ぼされることは決してないと。もしソロモンが、そしてユダの王たちが神様の言葉を守り続けたなら、彼らはアッスリになって滅ぼされることはなかった。バビロニアによって滅ぼされ自分の国を失うことはありえなかったのでありますけれど。しかし彼らは神様の掟に歩まず、神様の定めを行わず、神によって歩むことをしなかったわけですね。私たちクリスチャンも無条件に救われます。救いは無条件に来ます。ただ受け入れるだけで、ただ信じるだけで私たちのものになるんです。神様がほらプレゼントだよと言って、私たちはありがとうございます、いただきますと言っていただいたのが救いであり、神聖であり、罪の許しであり、義人であります。これは最近よく歌われている、あなたのままでいい、あなたのままでいいよ、神様はあなたのままで、あなたのそのままで受け入れるよ。あなたが聖書を全巻読まなくてもいいし、あなたが祈りの達人にならなくてもいいし、あなたが1年間2年間教会に通い続けたという条件は全くなしに、ありのままでいいんだよ。そのままで私はあなたを受け、そのままで救うよと言われます。しかし神様が言われるのはそれだけではないですよね。神様、あなたの中に大いなる可能性、大いなる才能があることを知っています。あなたは賜物が体の中に詰まっているから、あなたのままで良いはずがない。今までの罪の生活、神を知らない生活、わがままで、自分放題の生活で良いはずがありませんから、神様はあなたを変えていくわけですよね。ところが変えるときに、あなたはやはり礼拝に来る必要が、あなたはやはり聖書を読む必要がある。あなたはやはりお祈りを学ぶ必要がある。あなたはやはり伝道を学んだり、証しをしたり、自分に与えられている賜物を磨いてそれを使う必要がある。救いは無条件です。しかし私たちが成長する過程、そして私たちが神のしもべ、神の人、神の役に立つ人間になるためには、私たちは死に至るまで忠実にお従いしなければなりません。あなたは大いなる実を結ぶことができます。多くの実を結ぶことができます。イエス様、私のはブドウの木、あなた方はその枝である。もしブドウの木がブドウの枝につながっているならば、あなたは多くの実を結ぶことができると言いました。しかし、もしあなたが私から離れるならば、あなた方は何もすることができない、枝のように切り取られて、そして燃やされてしまうよねと言いました。条件付きですね。ですから英語の聖書を見ると、 If you abide in me and my word abiding you と書いてあります。もしあなた方が私にとどまり、そしてもし私の言葉があなた方にとどまるならば、あなた方は多くの実を結ぶことができる。自動的に私たちを実を結ぶわけではありません。とどまって、とどまって、とどまる。どのようにしてとどまるんですか？礼拝に出席することです。ディボーションをすることです。そして信徒の交わりをすることです。 証をすることです。賛美を捧げることです。そしてこのクリスチャン生活を学ぶことによって成長し、やがて私たちは多くの実を結ぶことができるようになるんですね。神様は祝福の神です。神は、私はイスラエルの子らのただ中に住みたいんだ、私の民イスラエルを決してすることはしない、もしあなた方が私の掟に守り、私の定めを行う、私のすべての命令を守るならば、あなたがそういう条件を果たすならば、私はあなた方のただ中に住み、あなた方を決して捨てないと言われるのです。私たちを愛して、私のために命を捧げた方に従い続けましょう。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の、
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。